ニュースポーティファイ前回からの続き、
次のキーワードいきましょうか。
あ、セカンドキャリアですね。
はい、まあ、ここはね、浅川くんが一番得意分野じゃないですけどまあセカンドキャリア、リアルキャリアといったら浅川隼人っていうぐらい、まあ、サッカー界では、まあ、彼は有名なんで、まあ、彼が今実践している部分と彼のその今後の展望と、まあ、はたまたまあ今この時期ってまさにね、あの浅川君もそうですけど、契約満了になってまさか次のチームが決まらなくて突如セカンドキャリアが訪れる人が、はいはい、うわーっとサッカー界に出るこの時期なんで、なんかその辺を浅川君的にこのご時世どう見てんのかなみたいな、ちょっと聞いてみたい
です。そうですね、僕はまあやっぱこうセカンドキャリア、あんま僕言葉好きじゃなくてやっぱデュアルキャリアって言いたいなとは思ってはいますし、そういう風な選手たちもまあ増えてきてるかなっていう気はしてます。なぜかって言ったらコロナの時期で本当に自分のこう選手としての価値っていうところをすごい考えた選手たちが増えたっていうのと、あとはいや、そう、サッカーだけやってろよっていう人たちが多分極端に少なくなったっていうのはこのコロナの時期で思ってるところです。なので選手も発信しやすくなってるんじゃないかなっていう気はするので、あの選手がそういったまあこうデュアルキャリアとして何を歩むかっていうのはすごい大切になってくるし、これから多分主流になっていくんじゃないかなとは思っているんですが、やっぱ何をやっていいのかわからないっていう人たちがすごいたくさんやっぱいるので、まあ、そこはすごくこう本当にそれこそ選手になる前とか学生さんのうちからそういうのをやっぱこう学んでおかないといけないのかなっていう気はしますし、本当に若い時に引退はいつか来るっていうのを自覚しないといけないかなっていうふうに思ってます。僕自身も仮にじゃあ35までサッカーできるとしたらもう10年近くしかないってなった時に、まあ、一般社会で言えばもう定年前の50歳っていう話でってなったら、やっぱ老後の人生考えていかないといけないよねっていうところになると思うんですよね。だからケツが決まることによって、なんかこう僕もまああのいろいろとこうやる気持ちというか、まあいい意味の焦りみたいなところもなってくると思うんで、いつまでたってもサッカー選手でいられるっていう、まずその自分の中のこう当たり前みたいなのを選手は変えていかないといけないんじゃないかなっていうのは僕自身すごく思うところではありますね。あとは何をこう興味、まあ、まずは興味を持つことが大事だと思いますけど、何をやっていくのか、それをちゃんとマネタイズできるのかっていうところまで、まあそれは個人だけだと多分難しいと思うので、やっぱいろんな支えがあっていかないと難しいのかなっていう気はしますけどね、
うん、なんか相談とか来ました？それこそここ最近で契約切れた選手とかから。
そうですね、まあ契約切れてっていうところはなかったんですけど、普通にあの現役の選手たちで、なんか本当最近というかもう去年から結構もうサッカー選手からフォローされることが多くなってなんか興味持っていただいてるんだな。僕も全然こう、まあ、僕は知ってるんですけど、向こうから知らないだろうなみたいな選手たちから、まあ、連絡も来たりもして、でそこで話していくと、やっぱこうすごいセカンドキャリアに不安を抱えるっていう選手たちすごく多くて、で浅川くんがやってるそういうのってなんかどういう風にやってるのだったりとか、そういうので、まあ、自分がやってることだったりとかで、まあ、話していくっていうので、まあできればそういった自分がやってることに一緒にジョインしてもらって、一緒にこうスポーツ界を盛り上げていくっていうのでできればいいって話をして、まあ、何人もこうそれこそやってる法人とかの方で、ジョインしてる選手たちもたくさんいるんですけど、そういうので、まあ、少しでもですね、まあ、法人とかであれば自分がプレーをまずするっていうところで応援してもらうっていうので価値になってくるので、まあ、今のこうプレーしてるだけとさほど変わんないんですよね。まあ、それよりももう少しファンに関わったりとかっていうところで応援してもらうっていうところを、まあ、自分でやっていく必要はあると思うんですけど、なんでこういきなりもう本当何も分かんない社会にぶち込むっていうよりかは、なんかこうセカンドキャリアに 0.5 歩目みたいなのを、まあ、僕が今選手でやれてるからこそ選手としてっていうので提供していけると、まあ次じゃあセカンドキャリアになるその助走をまあ歩んでいけるんじゃないかなっていうので、まあ先ほど言ったレンタル J リーガーとか、まあ、あの職のこともそうですし、法人の方もなんか一緒にもしできるのであれば、あの選手たちと一緒にやってるっていう感じではありますね。
なんか聞いてると、もうデュアルキャリアをやってることによって今抱えてる不安も解消できるから、選手としても集中できるみたいなイメージですかね。
はい、
で よりその辞めた時の未来像をめがけるから、結局のところ、スポーツにも貢献できる。
うん、そもそも選手でお金もらわないと難しいっていう選手ってほとんどだと思うんですよね。でも僕、ゼロで生活できてたんですよ。でもそれって他のことがやれてるからで。ってなると、自分の好きなサッカーをとことん集中してやれるっていう
話。なるほど、そういうことですよね、だからね。
だから今回、熊本にも僕の年俸を超える売り上げを叩いたんですよね、売り上げで。結局1年間で。ってなったら、まあ、例えば仮に評価として500万っていうサッカーの評価だとしても、それって、まあ、サッカー選手の年俸って去年までの結果で、じゃあ来年、例えば10点取ったんだったら、今年も10点取ってねっていう費用なんですよ。でも、この年で活躍できるかどうかなんて、まだ未来なんで分かんないわけじゃないですか。だから言ってしまえば、会社から取ったらもう負債でしかないんですよね。その、例えば仮に500万って決めた500万の。でもそれを売り上げに変える選手たちが出てきたら、絶対向こうからしたら欲しいじゃないですか。なんかそういう。
まあ、浅野さんみたいにね、影響できて、はい、クライアントを取ってくるっていうことであればね、
はい。そういうなんか選手たちが増えてたら、すごいなんか選手としての、その年俸っていう価値の基準がめちゃくちゃ曖昧なんで、それもスポーツ界は正さないといけないと僕は思ってるので、そういったなんか表、ちゃんと、まあ、言ってしまえば投資先としてなるような選手を、もっともっと増やしていかないといけないし、チームもそういった評価で、渡していかないと、やっぱ他のことを考える余裕もなくなってくるんですよね。サッカーやってればいいか。だからみんなサッカー選手って結構、なんていうんですかね、こう、サラリーマン化してるというか、考えが。年俸っていう、その年間のお金をもらって、サッカーをやってるっていう感じなんですよ。それを本当に個人事業主だぞっていうのをまず理解しないといけないし、そういう評価で、その評価っていうふうにならないといけないので、そういった価値観も選手は変えていかないといけないですし、そういったチームが増えてくるといいなと思いますし、そういうふうになってくるともう一生ね、サッカー好きなこと多分できると思うんで、そうなってくると本当に自分のタイミングで引退も決められますしっていう風になっていくんじゃないかなって思うので、結果寿命伸びると思うんですよね、セカンドキャリアの前にデュアルキャリアやってると。そういう風になっていくと僕はスポーツ界がより魅力的になるんじゃないかな。接点も他のところでどんどん増えるので、応援したくなる人たちも増えて、スポーツ界にいろんなところが参入してきて、でスポーツ界盛り上がっていくし、セカンドキャリアもその延長線上でやっていけばいいので、なんかもう不安もなくなるし、その時のキャッシュもできるし、価値としても上がっていくしっていう、まあいいとこしかないのになと思う。
どこ行くの浅川さんは。これ監督にもならないし、チームの会社経営でももったいないなって気もするし、
はい、
日本世界レベルでなんかいろんなとこ やってほしいね。
いや
まあ、実際ね、浅川くんはニュースポのキャリアアドバイザーという役職も、はい、担っていただいてて、まあ、うちは、ね、そういうアスリートのキャリアの、まあ、バックアップとかサポートとかっていうのを、まあ、ミッションにしてるんですけど、まあ、実際伝えたいことって彼がやってる取り組みをみんな真似しようぜっていうので、まあ、ある意味こう僕が言いたいことは終わるみたいな。で、彼が今実際取り組んでることをみんながどれだけこう真似して取り組めて、今の彼が喋ってくれた価値観っていうのをどれだけみんなにこう植え付けられるかが、まあ、正直こうニュースポがやりたいことみたいな感じなんで、もうそれを今、ね、実動してるのが彼なんで、まあ、これが本当にかなり少数派なんで、いかにこれをね、シェア率をどんどん上げていくかっていうのはもう、まあ、彼がいろんな人やっぱ巻き込んで、うちもいろんな人を巻き込んでっていうのをやっていかないといけないなと思ってて、でそうするとまあ彼がさっき喋ってくれたそのサッカー選手としての価値のまあ物差しみたいなのもやっぱ変わってくれば、選手側も変わればチーム側の評価基準も変わっていって、これがまたサッカー界変わっていくっていうきっかけになってくると思うんで、まあね、お互いやっぱビジネスやってるんで、サッカー選手もビジネスだし、チームもビジネスしてるんだったら、お互いに、ね、費用対効果っていうのはやっぱ考えていかないといけないんですけど、まあ今はどうしてもまだまだこうね、何点取ったのみたいな、どういうプレーしてくれんのみたいな、っていうところに、評価基準がいってしまって、まあサッカー選手自体もじゃあ自分が、ね、何点取るためにっていうところにだけしかフォーカスできてないんで、まあ、彼みたいにそのね、自分のストロングポイントをプレー以外に見出せれば、そこもチームとしては評価基準としてね、彼を採用して、そこからもっとね、自分たちがマネタイズしていけば彼に対する投資はね、ものすごいレバレッジが効いてくるわけなんで、なんかそういったこうスポーツ界に変わっていけば、もっともっとこう、スポーツが面白くなるんじゃないのかなと思ってて、もっとやってほしいですよね、なんでその辺をね。もしかしたら試合中に名刺交換とかしてるかもしれない。チームの選手と。
浅川隼人と申します。
最高。
もうビジネスしてるやん、試合中、みたいな。ちょっと後で連絡先交換しましょう、みたいな。人脈広げるね、みたいな。
LINE のアドレス教えてよ、みたいな。スラックやってんのみたいなね。
チャットワークでやります、みたいな。いや、面白いですよね、そういうのが出てきたらね。
すごく面白い。なんか引き出しがきっとね、たくさん、そのスポーツ的にニュースポティファイの番組で言うとあると思うので、今後のね、ゲストに関して言うと、我々と全然違う観点から質問が出てくるのかなと思って、楽しみですね。
そうですよね。で、どんどんね、うん、まあ彼がそういうきっかけっていうのをね、ここに来るアスリートに与えていってもらったら、まあこのチャンネル自体の価値っていうのがまた上がっていくと思うんで、うん、どんどん発信してほしいですよね、その辺も。
なんかニュースポティファイ企画でいろいろやってくださいよ、佐賀さん。
ぜひぜひよろしくお願いします。
ねえ、こんな企画やってみたっていうのも絶対ありだと思います。うんうんうん、そこだな。そんなところの展開がこの段階で話せるとは思ってなかった。
もうちょっと伸びしろですね。
ねえ。
このチャンネルの。
すごい面白い。ビジネス展開がすごく広がる気がする。うん、たくさんやる気がするんだよな。だからニュースピックス的なこともやりたいですね、ニュースポティファイでね。集まって、
ね、そうですね。
スポーツ選手でこうビジネスが特化してる人たち集まって、うん、ああでもない、こうでもないみたいな。今、トップダウンでこういろんな話で決まっちゃうじゃないですか。
は
い、実際これの方が金になるぜ、みたいな。こういう金にして、こういうふうに儲かってこうよっていうような、ちゃんとした儲かり方が必要な気がするな。
うん。
うん。
またね、彼みたいなこのパターンをこういろんな選手がなんか集まって、自分はこういうことしてますみたいなこう討論する会とかってめちゃめちゃ面白くないですか？
面白い。
実際に選手が実践してるビジネスに対してみたいな。
うん。
ね、輪になってあのニュースピックス僕喋りましょうよ。
やりましょうよ。やりましょう、これ。すごい面白そう。ニュースピックスのあそこのなんだろう。どこだっけな、銀座のショールーム借りましょうよ。
スタジオ借りましょう
か。ニュースポティファイです。なんすかみたいなね。普通流れでいいじゃないですかみたいな感じでやりたいです。
めちゃめちゃパクってるって叩かれそうですけどね。
それをもなんかね、ビジネスに消化できるといいですね。
うん。
本当スポーツは可能性が広がってると思うんで。
うん。
やっぱ一人じゃできないじゃないですか、スポーツって。どうしても。
うん。
やっぱサッカーでやれば本当に一人だったら絶対できないし、味方だけいても。敵がいないとできないしとか、結局掛け合わせができないとスポーツって何の価値も生まれないなと思ってるので、だから何に対してもビジネスとかも何でも掛け合わせられると思うんですよ。今は僕個人ではまあ言ってしまうスポーツと食、スポーツとまあ今福祉もやってるんですけど、あとはまあそうですね、スポーツとじゃあ何かみたいなところでいろいろと掛け合わせて興味があるもので広げてって、それをちゃんとマネタイズするっていうのでやってるので、そこの広げ方というか広がり方みたいなのはスポーツならではなんじゃないかなっていうふうには思ってますけどね。
なるほど。いやー、この伸びしろ感半端ないです。必ず僕は収録現場に足を運ぶようにします。
それはぜひお願いします。
はい、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、一旦ここで浅川さんバージョンのゲストバージョンというのを示させていただきました。
そうですね。
はい、続きよろしくお願いします。今回のゲストアスリートはプロサッカー選手、浅川隼人選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
ニュースポーティファイ。今回はここまで。また次回お楽しみに。